So please open your Bibles to 1 Corinthians 12. And we have a Bible. If you don't have one, there's a Bible back there on the table, Japanese and English.
はい。それではですね、第一コリント人への手紙の、12章をお開きください。新約聖書第一コリント人への手紙の12章です。
Okay, so we're in 1 Corinthians chapter 12 this morning. And let's begin by reading verses 1 through 3.
はい。では、第一コリント第12章の1節から3節を日本語でお読みします。さて、兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が異教徒であったときには、どう導かれたとしても、惹かれていったところは、物を言わない偶像のところでした。ですから、私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよと言わず、また、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。
Now, this is a letter written by the Apostle Paul to the church in Corinth.
これは使徒パウロがコリントの教会に宛てて書いた手紙です。
And he's responding to questions that they've asked him when they've written him a letter.
そしてこの教会の人たちが、パウロにいろいろと質問を書いてきた、そのことに対する応答をしています。
And that started back in chapter 7. In chapter 7, verse 1, he said, Now concerning the things of which you wrote to me.
7章のところから、さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、というふうに、パウロは語っています。
He'll say that six times as he kind of begins different topics. He just talks about marriage. He talks about food offered to idols and so forth.
そして、このことについてですがという言い方を繰り返して、そして一つ一つ のトピックについて、偶像に捧げた肉のこととか、いろんなことについて一つ一つ答えています。
And then now he's beginning to talk about spiritual gifts.
そして、今ここで今度はパウロは聖霊、御霊の賜物について語り始めています。
Now before becoming Christians, the Corinthians were idol worshipers
クリスチャンになる前、このコリントの教会の人々はほとんどが偶像礼拝を行っていました。で、当然その偶像ですから、礼拝している対象というのは話すことができません。石とか金属とかでできたものを拝んでいましたから。
And so Paul is saying, now it's things are different. Now you worship the living God. This God
ですから今ここでパウロは、今やあなた方はもうそういった語れない神ではなくて、生ける神、神の子供たちとコミュニケーションを持つことのできる方を拝んでいるんですよというふうに教えています。
Now, our God is alive.
私たちの神は生きておられます。
Now, next week, Easter, we celebrate. Jesus is alive.
来週は復活、イースターですけれども、私たちはその主のよみがえりを祝いますけれども、もちろんその主のよみがえりはいつでも私たちは祝っているんですけれども、
But because he's alive, he speaks. He communicates to us.
主がよみがえられて生きておられるので、この方は私たちに語ってくださることができます。
And one of the names that is used for Jesus is the Word.
イエスの皆のお名前の一つには言葉というものがあります。
Now, verse 3, Paul declares, he says that no one speaking in the Spirit can say, Jesus is accursed.
3節のところでパウロは、誰も神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わないというふうに言っています
。 And no one, he said, no one can say, Jesus is Lord, and I think he's mean it, and except by the Holy Spirit.
そしてまた、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということができないと言っています。
And so he's giving kind of a broad principle regarding spiritual gifts, discerning spiritual gifts, and that is, does it glorify Jesus?
ですからここで まずパウロはこの御霊の賜物についての広い意味で の原則をここで語っています。それはそのことがイエスの栄光を表しているのかどうかということです。
does it point to Jesus as the Lord?
イエスを主として指し示しているものかどうか。
Because, you know, it's all about Jesus.
なぜならすべてはイエスだからです。
When Jesus was speaking to his disciples back in John 16:14, and he was talking to them about the Holy Spirit, he said, "When the Holy Spirit comes, he will glorify me."
イエスが弟子たちと聖霊について語っておられた時にこのように言われました。ヨハネの福音書の16章14節で、御霊は私の栄光を表しますと言われました。
Now, first of all, it's very important to notice when the Scripture talks about the Holy Spirit.He's a person. It's not like this, just this impersonal force or power. It's a person. It's God.
まず最初にこの御霊の話をするときに理解しておかなければいけない大事なことは、この聖書で御霊とか聖霊というときにはこの方は人格を持っておられます。何か単なる力とかそういったものではなくて。人格を持った神です。
So, Jesus said, when he comes, he didn't say when it comes.
ですから、イエスはこの、ちょっと日本語にはうまく訳されてないんですけれども、御霊が来るときっていうことを彼という認証名詞を使っています。それではなくて彼という言葉を使っています。
Now, so we learn in the Bible that God is there's a Trinity. This is not an easy concept, but There's Trinity. There's God the Father, then God the Son, there's Jesus, and God the Holy Spirit.
そして三位一体という考え方があります。父なる神、子なる神、この方がイエス・キリスト。そして御霊な聖霊なる神ですね。
And all three are referred to in Scripture as being, you know, persons, and also as being God.
そしてこの3つはすべてそれぞれが人格を持っていて、そしてまた神であります。
But the Bible declares there's only one God.
でも聖書ははっきりと神は唯一な存在であるというふうに教えています。
And so this is where we get the Trinity, the idea of the Trinity. There's one God, but he reveals himself to us in three persons.
ですから、神は唯一の存在ですけれども、その唯一の神が三つの異なる人格を持って私たちに現れるということです。
And so as we begin to talk about the Holy Spirit, it's important to realize that, to get that kind of grounded.
ですからまず最初にこの御霊の賜物の話をするときにそのことを理解しておくことが大事です。
Now, they're always in agreement. The Father, the Son, and the Spirit, they'll always be in agreement.
そして、父なる神、子なる神、聖霊なる神は常にいつも一致があります。意見が一つになっています。
The Holy Spirit is not going to say something that contradicts what Jesus said or what God the Father said. Jesus didn't contradict God the Father.
聖霊が語ることというのはイエスが語ることに反するようなことは決してありませんし、またイエスが父なる神に反するようなことを語るということは決してありません。
They're always in unity.
常にそこには一致があります。
and that's why we can judge things as to whether or not when we're dealing with things of the Holy Spirit we judge whether or not it is really of the Holy Spirit by the Word of God
ですから、これが本当に聖霊の語られたことなのかどうかという判断をするときには、私たちはこの神の言葉からそれを判断していくことができます。
Because the Holy Spirit is the author of the Word of God.
なぜならば、この聖霊がまさに聖書を書かせたその作者であるからです。
Now let's move into verses 4 through 11.
では4節から11節をお読みします。さて、御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。 奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし、同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。
God is one God, as we just mentioned.
神は唯一の神です。一つの神です。
And just as there's unity between the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Lord desires there to be unity in the church.
そして神がその父、子、聖霊のその神、三位一体の神が一致しているように、私たちに対する主のご計画というのは、この神の体が同じように一致しているということです。
And so you see that here. There's a variety. This concept goes throughout this chapter. There's a variety. There's difference. And yet, we're one.
ですからこの章全体がそうですけれども、さまざまな異なるものというのがあります。でもその中で私たちは一つになることができます。
There's one God, one Holy Spirit, who works through variety, a variety of different gifts in order to build, to bring the church up as one.
神は一つであって、この聖霊は一つです。そしてその御霊が働いさまざまな働きをして、さまざまな賜物を使ってそこで教会を一つに立て上げていきます。
Now, a spiritual gift, this thing, this phrase, this term, spiritual gift, maybe you've never heard it before, or maybe you just kind of wonder, you know, it's not something we use in everyday language.
御霊の賜物っていうときに、あまりこれは普段の生活の中で使う言葉ではないので、聞き慣れない方も多いかと思います。
But what it is, it's a supernatural ability that is given by God to accomplish work, a work or something to build up His church.
これは何かと言いますと、御霊の賜物というのは、これは超自然的に神がその与えられた働き、教会を立て上げるために与えられた働きを成し遂げることのできる、その超自然的な能力です。
It's called gift. The root word is the same word as for grace. Okay, charis, or this is charisma. It's the same word, meaning it's given, undeserved. It's something given by God.
賜物という言葉、ギフトという言葉ですけれども、これは、カリスという言葉から来ています。で、これはカリスマという言葉の語源にもなっていますけれども、ふさわしくないものに与えられるという、そういった意味の言葉です。
Now, one thing about it, it's not, sometimes I hear people talking about spiritual gifts and they seem to talk as if it's a natural talent. They're not natural talents. Like,Everything we have is given to us by God. Some of us are artistic, some of us are musical, some of us, you know, those are natural talents. That's not a spiritual gift.
ある人たちはこの御霊の賜物っていうのは本当に自然に備わっている能力とか力だというふうに考える人たちがいるかもしれません。いろいろ芸術的な才能を持っている人とか音楽の才能を持っている人とかそういった生まれながらにこう自然に持っている才能というのがあると思いますけれども、この御霊の賜物というのはそれとは違います。
Those are natural gifts, but spiritual gift is a supernatural gift. It goes beyond. It's something you couldn't do it before. The Holy Spirit enables you to do it.
この御霊の賜物というのは そういった自然の能力や才能を超えた超自然的なものであって、これは見た目の力がなければ行うことができないものです。
Now, I do think that often God takes our natural gifts or natural talents, and when we do, often the spiritual gifts that we receive from God will work together with that.
もちろんですね、生まれながらのそういった備わっている才能とか力というものを持っている人に神がさらにその聖霊の賜物をお与えになって、そしてうまくそれを活用して用いられるということは当然あると思います。
But I just emphasize that because spiritual gifts are from the Spirit, and if we look too much just at natural abilities, we end up just looking at ourselves, you know, and that's not where you find, you know, the spiritual gift. It comes from God.
けれども霊的な賜物というのは、御霊の賜物というのはあくまでも超自然的に上から神からいただくものであって、あまりこの自分の持っている、もともと持っている力とか才能というものを意識 しすぎてしまうと、もう自分自身に目が向いていってしまいます。
Now, as we go through this, it's obvious they're having problems in this church of Corinth, especially with exercising the spiritual gifts. It's causing them to be divided.
どうやらこのコリントの教会では、この御霊の賜物を使っていく上でいろいろと問題が起こってしまったようで、教会の中に分裂が起きてしまったということが分かります。
So Paul is emphasizing this idea of unity. It's the same spirit all working for the common good.
ですからここでパウロはこの一致ということを強調しています。これらはすべて皆の益となるためにこう用いられるものなんだということをここで強調しています。
Now, he gives a list here of in this verse of gifts. This is not an exhaustive list. There are other spiritual gifts mentioned in the scripture.
パウロはここで御霊の賜物についてのリストを挙げていますけれども、必ずしもこれが完全なリストというわけではありません。他の箇所でも御霊の賜物について彼は語っているところがあります。
For example, 12, you can find another list.
例えばローマ書の12章を見ると他の御霊の賜物を見ることができます。
You know, you find other things. You find evangelism, the gift of evangelism. Find the gift of helping or administration. There's many, many.
他にもたくさん御霊の賜物はあります。伝道の賜物とか人を助ける賜物とかいろんなものがあります。エペソ人への手紙の4章にもまた書かれています。
But these, and the first ones he talks about is the word of wisdom and the word of knowledge.
今朝はこの箇所から見ていきたいと思いますけれども、まず最初にパウロが挙げているのが、この知恵の言葉と知識の言葉です。
The word of wisdom is a unique ability to receive wisdom from God for a specific situation.
このまず知恵の言葉ですけれども、これは神からある特定の状況のために特別に、与えられる本当に独特な力です。
Now, the word of knowledge is different. The word of knowledge is receiving specific knowledge or information. It's like the knowledge has to do with just information. Things you wouldn't know. There's no way that you could know unless God had revealed them to you.
知識の言葉というのは、これは、例えば誰かある人もしくはある状況のことについて自分は全くその知識がないのに特別な神からの啓示が与えられることによってその相手のこともしくは何かの状況のことを知る、そういった情報が与えられるというものです。
Have you ever been talking to another brother and sister in Christ and they're talking to you, perhaps you're talking about some challenges, some problem or something orWhatever, but they say something and it just clicks. It's like you hear something and it makes sense to you and it gives you understanding. It's like you get wisdom there.
皆さんは誰か何かこう兄弟姉妹と話をしているときにですね、その人をも通してその人が語った言葉を通して何かこうヒントが与えられて理解が広がったというようなそういった経験というのはないでしょうか。
And it's all of a sudden it's like, light comes on. It's like God spoke through that person, specifically giving me wisdom I needed to hear.
まるでこう光が灯されたかのように神がその相手の人の語る言葉を用いてそして本当にこの自分が必要としていた知識必要としていた知恵をその相手の言葉からいただくというそういった経験、ね、
Wisdom is an application of truth.
知恵というのは真理を適用していくということです。
You know, sometimes we have truth, but we don't know how to apply it to our lives.
時に私たちは真理を知ってはいても、それをどうやって適用していったらいいかがわからない時があります。
Now, the word of knowledge is different in that it has more to do with specific information.
この知識の言葉というのはまたちょっともうちょっと違って、特別な情報というものを与えられるものです。
Remember,We see it in scripture. Remember when Jesus, here's a good example. Jesus is talking to the Samaritan woman at the well in John chapter 4.
これは聖書の中で見ることができますけれども、ヨハネの福音書の4章に書かれていますが、イエスがサマリアの女性と井戸のところで話をする場面があります。
And you know the story. They start talking and then Jesus said to her, go call your husband. She said, I don't have my husband.
イエスとその女性が会話をしているわけですけれどもあなたの夫をここに呼んできなさいとイエスが言われると私には夫はいませんと彼女は答えます。
And he said, Jesus said, you're right. You don't have a husband. You've had five husbands. And the one you're living with now is not your husband.
するとイエスは答えて言われました。あなたに夫がないというのは私には夫がないというのはもっともですと。あなたには夫が5人あったが今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当ですと言われます。
Now that information that Jesus said to her, that really impacted her. We know the story. She went out and told everybody. Come see this guy. He told me everything, you know, I'd ever done.
そのイエスの語られた言葉がサマリアの女性には非常に大きなインパクトを与えました。なぜならばその後に彼女が町に行って町中の人たちに来てみてくださいと私がしたことを全部言い合った人がいますというふうに語っていました。
But it really, the word of knowledge really makes it personal. It really, it shows God personally cares about you or that, you know, it can really make it personal.
この知識の言葉というのは本当に個人的に個人的なものにとして与えられる場合があります。
And it can be really powerful.
そしてそれは本当に力強いものとなります。
God works in that way today.
今日でも神はそのようにしてこの知識の言葉というのを用いられます。
I was preparing this and I was kind of reminded of a time years ago and I was wondering, should I share this or not? And I felt led to share it because it was a time when the Lord really.Gave me a word of knowledge, and I hadn't really experienced that much before.
私はこのメッセージを準備しているときに一つの経験を思い出したんですけれども、これを皆さんと分かち合うべきかどうかというふうに考えたんですが、でもやっぱり分かち合おうと思ったのは、本当にその時にまさに知識の言葉というものを自分は与えられた体験をしたと思ったからです。
At that time, it was about 20 years old, 20 years, 20 some years ago.It's getting longer and longer. I was in the Philippines with Youth with a Mission, and I was leading a group there.
20もう何年前かになりますけれども、その頃私は Youth with a Mission という宣教団体でフィリピンに行っていました。そしてある一つのグループをリードしてそこにいたんですけれども。
And at that time, we were in the southern island of Mindanao. And at that time, not every place had a phone, especially a phone that.You could call overseas. So sometimes businesses, just normal businesses, would have a side business. They would also, you could use their phone. There would be a sign out front, international calls, and you could go in and use their telephone to call 当
時ですね、フィリピンでは公衆電話みたいなものがそこら辺にあったわけではなくて、国際電話をかけるためには簡単にかけられなかったんですね。ただいろんなお店とかビジネスをやっているところで国際電話がかけられますっていう看板があって、そういうところに行けば電話を使わせてもらってかけることができました。
And I needed to make a call, so I went to this place. It was an optician shop. You know, they fitted people for glasses and stuff. But on one end there was a little waiting room, and then they also had a phone. So I walked in there.
で私はちょっと国際電話をかける必要があったので、メガネ屋さんにちょうどその電話があったんですね。でメガネ屋さんに行きました。で端っこの方にその電話があって、人が待っていたのでそこに待ってました。
And as I walked in the door, sitting there, there were three people sitting there. One was a little girl. She was kind of resting against her mother. And I felt this impression, very strong impression. That girl is sick. It's of the devil.I want you to pray for her.
で、そのメガネ屋さんに入っていって、で椅子に座ったんですけれども、3人ぐらいそこに座ってたんですね。で私の隣に1人女の子が、母親のところに横になって横たわって私の隣にいました。でその時にすごく強く、何かこの少女は今病気であると、そしてそれは悪霊から来ているものだから、私はあなたに彼女のために祈ってほしいということを、なんか強くそういったことを聞きました。
And I didn't have, I didn't know what to, so I sat down. It's like I didn't have that much confidence to just turn and, you know, and just declare it. But so I just kind of sat there and for a moment kind of wondering what this was.
でもそれが一体何だったんだろうと思って、で自信がなかったので、なんか急に隣の人女の子に話しかけるのもできないし、ちょっとそこにじっとしていました。
One of the ladies begins to talk. She turns to me and says, "Are you a missionary?" And then she starts, sharing, and she's a Christian.
すると、そこに一緒にいた一人の女性が私に話しかけてきて、あなたは宣教師ですかと。で、実は彼女もクリスチャンで、なんかいろんな話が始まりました。
And that feeling, that impression wouldn't go away. But, she was friendly, so finally I said, The girl was sleeping there. So is there anything wrong? I mean, this is not a hospital. This is just a, optician shop. But I said, is there anything wrong with the girl?
で、その人たちと話をしていた時に、さっき感じたその強いなんか言葉というか、それがずっと心から離れなかったので、その横たわっている女の子のことを、この子何か問題あるの？大丈夫？って聞いてみました。
And her aunt.This was her aunt. The lady talking to me said, "Yeah, there is." Says about a week ago, she started to behave very strangely, and she started doing things she'd never done before. She became very violent, saying things. We just came back from the psychiatrist's office, trying to figure out what's wrong with her, and we're going to call her father now.
でするとその女性が、私がと話をしていた女性はその女の子のおばにあたる人だったんですけれども、実はそうなんですと、1週間前から突然彼女がなんかこう変わってしまって、そしてなんか変な奇怪な行動をするようになって、叫んだりとかおかしくなってしまって、実は今も精神科医に見てもらってちょうど戻ってきたところで、これから彼女の父親を呼び戻そうとしているところなんですと。
And I started to listen to this. Wow. And I remember the word. And all of a sudden I got this confidence. Yeah. And so I shared. I believe God wants me to pray for her. And God said this. And they were very open.
で、その時に本当に私は先ほど聞こえた声がにこう確信を持てました。そしてそのことをその人たちに話をして、で神様は本当に今彼女のために祈らせたいと思っていると思うという話をしたら、彼らは心を本当に開いてくれました。
And we left there, and together we went to this campus ministry. We prayed for her, and she definitely was.
で、そこから出てってですね、キャンパニスミニストリーのところまで一緒に行って、そして、そこで彼女のために祈ったんですけど、確かに悪霊に取り憑かれているような状態でした。
And so I don't know whatever happened to that little girl, but I believe that God wanted to use me at that time, and I really believe, you know, there's no one that could tell me that the spiritual gift of a word of knowledge like this doesn't exist.
で、その後彼らは帰ってきましたけれども、その後彼女がどうなったかわからないんですけれども、でも本当にその時に私は神がその知識の言葉というのを与えてくれたというふうに確信していますし、でもそれは 誰も私が経験したことなので、他の人が見たわけではないですけれど、いうことはできないですけれども。
Anyway, but that's just one way. And I believe, I'm not going to go so slowly through the rest of them. But there are a variety of ways that these gifts work. They work in us today. God wants to work through us. And they're very, and today, through each one of us.
でも同じようにこのさまざまな御霊の賜物っていうね、いろんな働きがありますけれども、今日でも神はやはり同じように働かれると思います。いろんな方法を通して。
Okay, gift of faith. That's the next one in the line. This is, you know, the Bible says we've all been given a certain measure of faith.
で次に今度は、御霊による信仰が与えられるという信仰の賜物が出てきますけれども、聖書の中にはいろんな信仰が出てきます。
But the gift of faith is like unique ability to trust God in against all circumstances. You know, similar when Peter got out of the boat and walked on the water, that was like a gift of faith for that moment.
この信仰の賜物というのは本当にどんな状況の中にあっても神を信頼することができるその独特な力というものです。例えばペテロが水の上を歩きましたけれども、あの時には本当にこの信仰の力が与えられたと思います。
It's like the ability to trust God when things look impossible.
もう不可能に思えるようなところで神を信頼することのできるそういった力の
賜物です。I think that oftentimes,God gives a gift of faith is oftentimes when people are starting something, starting new ministries. There's some people they could just, they just know, you know, that God is going to do this, and the average person is, they can't even grasp that. But it comes, God has given them a special, a gift of faith that they need at that moment.
よくこの信仰の賜物が与えられる時というのは、例えば新しくミニストリーを始める時なんかそうだと思います。他の人にはなかなか見えない先のことが見えなくても、信仰のその賜物が与えられて、そして何か新しいことを始めていくとか、そういった時に与えられると、よく与えられると思います。
Okay, then he talks about gifts of healing, and we saw that, you see that a lot in the Bible.Jesus and his disciples.
そしてまたその次に癒しの賜物が出てきますけれども、これも聖書の中にもたくさん出てきます。イエスと弟子たちもこの癒しの賜物というのはよく使っていたと思います。
And it's been through the history of the church.
そしてまた教会の歴史を通してもこの賜物が用いられてきました。
And today, the Lord heals people today.
今日でも主は人々を癒してくださいます。
I mean, we have seen people healed here.
ここでも人々が癒される姿を見てきました。
And, you know, I have to say, I pray for a lot of people that, you know, haven't been healed, but that doesn't stop me. Because if somebody gets healed, to me that is like, that is just amazing. That is worth it. You know, I'll step out and I'll pray for everybody, anybody that wants to. If I could see one person get healed, that's just amazing to me.
たとえですね、こう祈っても癒されない人たちというのもたくさんいると思います。でもだからといって祈ることをやめるわけではありません。そして祈って癒されるとしたら、その癒されるということ自体がもう本当に奇跡で素晴らしいことだと思いますから、もういろんな人のために私は 祈っていきたいと思いますし、その中で癒されるあの人を見ることができたら、もうそれだけで本当に素晴らしいと思います。特にその癒された人にとってももうそれはとても大きなことだと思います。
And you know, I think that, you know, at church, it's like we should do that. You know, somebody's sick. And often I've had that experience. Well, I've changed the way I think about it these days. But it used to be pray for somebody and then we kind of nod and then go. And it was almost like, well, we're just going through the motions. You know, we're doing this because this is what you're supposed to do.
ここの教会でもですね、ぜひお互いのこう癒しのためにもみんな祈っていけるようになりたいと思いますけれども、こう癒しを祈るときに最近私はその態度というか思いが変えられてきたんですけれども、以前はやはり祈りなさいと書いてあるから祈る、というそういったちょっとこう書いてあるからやるっていうようなところがあったと思います。
Anyway, but then I started to think, why, you know, one time I asked somebody, well, can you, you know, she had a bad back, or she had a backache, and then I said, how is your back? Because we never did that before. It's like, when you're done praying, well, how's your back right now? I said, check. And, she, you know, it's because that's like, well, and then she goes like this, and she goes,
ある時ですね、腰が痛いと言っている女性のために祈りました。で、祈った後にどうって聞いたんですね。で、そしたらもう本当にこう体を自由に動かしてもう良くなったというふうに、なんか信じられないっていう感じでした。
And I started to think, you know, that's how it should be, rather than just acting like, you know, just, you know,it just like, may, you know, if a person's not healed, this is where some people, well, if somebody gets prayed for and they don't get healed, it's like some big crisis. It's not a big crisis.
やっぱり祈るときにそういった期待を持った態度といいますかね、そういうのが必要じゃないかと思います。で、祈って癒されないからといって、それが大きな大変な出来事というわけではありません。
I mean, if you don't pray, what's going to happen? I mean, just think about it. It's like, you know, what good is it? Not, you could not pray. It's not that big. But when somebody does get healed, and they do, it's like really cool. It's great. We should pray.
I know.
Okay, I'll move on.
え、ちょっと待って。
I'm saying, okay.
最初の方忘れちゃった。
Okay. I'll try to stick more closely.
はい。
So let's just pray. If you're sick and you need prayer, just go for it.
ですから、もし本当に病があって癒しが必要であれば、それを言って、そして祈ってもらってください。また祈っ、他の人のために祈ってあげてください。
And you know, don't get stuck about, oh, are they?healed or not, or what are the theology of this and that. Have us just simply obey the word, just simply pray, as the Bible tells us.
で、それが癒されるかどうかとか、神学的にどうのこうのということではなくて、もう本当に単純に祈りなさいと書いてあるわけですから、もう単純に祈ってあげるということです。
And pray for me when I need it, because.
私のためにも必要なときに、ぜひ祈ってください。
Okay, the next thing is miracles. He talks about.
で、次に奇跡についての賜物が書かれています。
Now, some people, they just hearing that word miracles, it kind of puts you off because you get in mind some sort of weird thing that you've seen. Or...
で、奇跡という言葉を聞くと、ある人たちはもうちょっと耳を閉じてしまうというか、なんか不思議というか怪しいことというふうに捉えて、あまりこう聞かないようにする人たちもいるかもしれません。
You know, somebody maybe you've heard of somebody they're exaggerating or maybe they've
ある人がなんか
people off or something.
こう本当に大げさに何か起こったことを大げさに伝えてたりとかですね、そういったものを見てこうあまり聞かないようにしてしまう。
We make a big mistake if we, the American expression English, if you throw the baby out with the bath water, that's not good.
でも、すべてをシャットダウンしてしまって、全く そこに目を向けないというと、それは実は良いものも一緒に全部捨ててしまっているようなことになります。
Some people, they see people abusing the Holy Spirit or teaches the Holy Spirit, and then they'll swing all the way to the other side, and they don't want to have anything to do with it.
ある人はもう本当に極端にですね、もう全くそういった奇跡とは自分は縁がないと言っても全く見向きもしない、振り子の端っこの方に極端に振りすぎてしまう時も人もいます。
I encourage you, don't get put up. Don't even, you know, there's no end to the strangeness that you'll find or the stories. And I just encourage you, just focus on what the Lord has for you. You know, don't get put off. Seek the Holy Spirit and the things of the Holy Spirit. And God can do miracles today.
さまざまなこの奇跡に関してもいろんな論争とか、あといろんななんかこう違和感というものはあるかもしれません。それはでもずっと続いていくと思います。ですからそういったところに目を向けて気を取られるのではなくて、神がなしてくださること、また聖霊が私たちの人生を通して何をされたいかということ、そこに目を向けていくことが大事だと思います。今日でも神は奇跡を行ってくださいます。次に、予言の賜物が書かれています。
Now, he's going to talk more about this gift and the gift of speaking in tongues in chapter 14. He gets into detail about them there.
パウロはこの予言の賜物と、そしてまたその次に出てくる異言の賜物については、さらに14章のところで詳しく述べています。
Now, prophecy is not always, you know, you may think of it as just telling future events. The word, it can mean that, but the word means not just, it means a prediction of future events, but it's also said a speaking forth of revealed truth.
この予言ということを聞くと、よく何か将来的なことを話すみたいなものとしてイメージするかもしれませんけれども、将来どうなるか、確かに それも予言の中には含まれるかもしれませんけれども、でも、この予言という言葉の意味は、ある特定の状況において神からのメッセージ、与えられた神からのメッセージを語るということです。
Yeah, basically, I think she said it's to speak God's message in a particular situation.
ある特定の状況の中でその神のメッセージを語っていくということです。
If you think of it this way, prayer is speaking to God, prophecy would be speaking from God.
祈りというのは神に対して語るものです。それに対して予言というのは神から語られた言葉です。
And it's an important gift today if it's used correctly.
そしてこれを正しく用いていくときに、この予言の賜物というのはとても大切なものになります。
Now, there are no prophets. I need to tell you that. We have to be clear of this. There are no prophets like the Old Testament prophets. There's never going to be a Jeremiah or an Ezekiel or somebody.Whose words actually make up the Bible.
一つはっきりしておかなきゃいけないのは、もう旧約聖書に出てきたような、登場してきたような預言者というものはいません。このイザヤだとかエゼキエルのように、彼らの語る言葉が、その預言者たちの語る言葉が聖書の言葉となるような、そういった預言者というのはもういません。
So when we talk of prophecy, nobody prophesying or would carry that weight of scripture.
ですから、誰一人もこの聖書の言葉になるような、それほどの重みのある預言を語る人というのはいません。
So when you hear, oftentimes prophecy comes, when you talk about prophecy, it'll come through teaching.
よくこの予言ということを話すときには、新しい、あ、新しい、 じゃなくて関係ない。あの教えについての予言が話されます。
And as well as it could be somebody saying that the Lord is saying this, you know, and giving it specifically. But often it'll come through teaching.
あの、まあ、よく主がこういうふうに言われたっていうような語り方をしますけれども、あのそれは教えの中でその予言というものが語られることがよくあります。
And if anyone claims to speak for God and they give some new doctrine, something that's not in the Bible, I'm talking about doctrine. This is, you know, the Spirit is moving in this way now. He is, it's not from God.
時にその中にあの新しい教えというものがあの新しい教理ですね、教理というものがあの混ざってきて、神がこのように言われているとか、聖書にない新しい教理を語る場合があります。
Do you see the difference? See the Old Testament prophets, they wrote down, that is doctrine, that is like heavy. And a prophecy as is talked about here would never carry that weight.
あの違いがお分かりになるでしょうか。この教理に関してはもう旧約 の, あの預言者たちによってその必要な教理というのは全て語られてこの聖書にあの収められていますから、このようなあの非常に重要な教理が新たに語られるということはありません。預言というのはあのそういったものが語られるわけではありません。
Now he says in chapter 14,he talks about the purpose of prophecy. 14:3 said, on the other hand, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding, encouragement, and consolation.
第一コリントの14章のところで、パウロがこの予言の目的を書いていますけれども、14章の3節で、ところが予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために、人に向かって話します。
And just like the word of knowledge or the word of wisdom, prophecy is something that makes God very personal.
あの知恵の言葉とか知識の言葉と同じように、この予言の言葉もまたあのそれを通して神を本当に個人的に知ることができるようなものになります。
And he's going to talk about it. Every prophecy or anything, anybody claiming to speak for God, it needs to be tested by scripture.
そしてどんなものであれ、このあの神がこう語られたというようなものに関しては必ず聖書によってそれが聖書に書かれてあることと一致できるかどうかというふうにあの試していく必要があります。
And if it doesn't match up, you just don't receive it.
そしてもし聖書の言うことに反しているようであれば、あの合致しなければそれはもう受け入れないようにしましょう。
We're moving on. The ability, the next gift is the ability to distinguish between spirits.
次に、霊を見分ける力という賜物があります。
It's the ability to determine, you know, true or false teaching, or what's from the Holy Spirit or what's not.
これはあの真理の教えかそうではないか、もしくは、これが聖御霊から来ているものかそうではないか、そういったものを見分ける力です。
Here's an example. You remember in Acts in Acts 8, Simon the magician, he comes to Peter when Peter is praying for people and they're receiving the Holy Spirit, and he says, you know, he said help, he wanted to buy that from Peter, give me the ability, sell me the ability so I can put my hands on people and they'll receive the Holy Spirit.And Peter said to him, I see, you know, Peter could see the spirit he was up, that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity.
使徒の働きの8章のところで、シモンという魔術師の人が出てきますけれども、ペテロが人々をこう癒しているその姿を見て、そのシモンは私にもその癒す力をあのお金で買わせてくださいというふうに言います。その時にペテロが、このシモンに対して、使徒の働き8章の23節ですけれども、あなた方はまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっていますと言いました。
Now, people with this gift, they can tell, often they can tell if a person's got bad, you know, there's something off on this person. Now, and I'm not talking about,
sorry.
There's something, you know, I'm not talking about being critical, but some people can kind of just have this feeling that there's something with this guy, this girl, that what they're saying, there's something in them that's not right.
あの何もこう人を批判するということを言っているわけではありません。ただあの何かその例えばある人の内側に何かあのちょっと違和感があるとか、そういったものを見分けることのできるあのものを持っている人というのはいます。
Or maybe it's a teaching. Sometimes a new teaching will come out, you know, a book will come out, really popular in Christian circles, but it's kind of different and new and people are really excited, but then there's some people just have this ability, yeah, there's something with that. You know, that's not right. And there were, it'll be borne out. Afterwards, people understand, well, that, you know, you'll find out that guy was really off. He didn't really believe in the sound doctrine.
もしくは、ある、例えば、教えとか、そういった書物とかですね、そういったものが新しい教えとか新しい何かが出てくると、それに人々はこう興奮して、あ、これは素晴らしいとなりますけれども、その中に、これは何か違うんじゃないかという、そういった感覚を持てる人も中にはいます。そして最終的にそれが明らかになって、やっぱりこれはおかしかった、その人は本当に主を信じていたわけではなかったということが明らかになる、そういった場合もあります。ですから、この教会の体にとってこういった霊を見分ける力を、こういった賜物というのは非常に重要なものになります。
Okay, the last two gifts he mentions are speaking in tongues and the interpretation of tongues.
そして最後の2つはこの異言の賜物と異言を解き明かす力という賜物です。
And so, of course, we think of the first chapter, the second chapter of Acts. Remember, the Holy Spirit came and they started speaking in languages that they didn't know how to speak.
使徒の働きの2章のところに最初に出てきましたけれども、ペンテコステの日に聖霊が人々の上に下って、そして人々が今まで自分が話したことのなかった言語で語り始めました。
And it was powerful because people were gathered from all over and they realized, they knew these people are Galileans. How can they speak my language? And it was supernatural. It was something that had a powerful effect.
そしてそこに多くの人たちがいましたから、祭りの時で多くの人たちがいましたから、彼らはこの話している人たちが、彼らはガリラヤの人なのに、なんで自分たちの国の言葉を彼らが話しているのを聞くことができるんだろうと、もう明らかに超自然的な力がそこに働いているというのが分かりました。
Well, this, you know, Paul's writing later on, and this is happening, and he talks about the interpretation of tongues is the ability to interpret languages that you cannot understand. That's just the opposite. You hear something and somehow you're able to interpret it.
そしてパウロはこの異言についても後でまた詳しく書いていますけれども、異言を解き明かすという、そういった力も必要で、その何を語っているかが分からなければ、その言葉自体が理解することができないから、その解き明かすという、そういった賜物も必要であるということを語
って、so、talk more about this in chapter 14.
このことについてはまた14章のところでさらに詳しく語ります。
As I mentioned before, this is not a complete list of the Holy Spirit.The gifts of the Holy Spirit.
ここに出てきたのは完全な聖霊の賜物のリストというわけではありません。
There are many.
もっとたくさんあります。
And the Lord has gifts for every one of us. Every one of us.
そして主は私たち一人一人にこの賜物というものを与えてくださいます。
And it's the purpose, as we're taught here, is it's for the building up of the body.
そしてその目的は、先ほども言いましたけれども、教会を立て上げるためです。
The problem is often we can see it, the purpose is to, you know, sometimes in our insecurity we think of the purpose as being to validate myself. You know, God give me this gift so that I can feel, you know, that I'm worth something.
時にですね、この間違ってしまうのは、何かこう、聖霊の賜物が与えられるというのは、まるで自分の価値がそれで認められる、そのためだというふうに捉えてしまうことが ありますけれども、そうするとちょっとこの目的がずれてきてしまいます。
It's not a gift when you think of it. It's not really the gift when the God gives it. It's a gift when it's given through me to another person. Then it becomes a gift.
これは賜物ですから与えられるものですけれども、自分に与えられるわけではなくて、自分を通して他の人に与えるための賜物です。他の人に届いた時に初めてこれが賜物と言えるわけです。そしてこの賜物が賜物であるためには、ギフトがギフトとなるためには、それをその正しい人のところに届かなければ、与えなければダメです。
If God were to give me a special gift of whatever, you know, maybe evangelism, He's gifted me, and I could think, wow, I did, but I never use it. I never tell anybody. It's not really a, it's not being used as a gift.
もし例えば神が私に伝道の賜物を与えてくださったとしても、それを、あ、私はこれをもらったと思っても、使わないで誰にも伝道しないでいたら、それは賜物として、伝道の賜物として用いられたことになりませんから、本当の意味での賜物になっていないわけです、ね、
So the importance of the gift is when they're used, when they're given out.
ですから大事なのは、与えられた時にそれを使うということです。
I have a habit of hoarding stuff. You know, I buy, when I go back to the States, I buy undershirts and shoes and socks, and then I put them in my closet.
物を大事にするんですけれども、アメリカに帰ると下着とか靴とかよく買ってきて、で買ってきてはそれを帰ってきて引き出しの中に大事にしまっておきます。
It feels good. You know, it's kind of like, ah, they're there. They're there. If I need
them.そこに新しいのがあると思うだけでこう嬉しいわけですね。で、マリはこう見てですね、もうボロボロになってきたものはどんどん捨てようとします。気づいた方はいるかもしれませんけども、今朝私は新しい靴を下ろしてきました。買ってから6ヶ月ぐらい経ってるんですけれども、このメッセージをするにあたって入ってきました。
この聖霊の贈り物は、これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。これは良くない。
ですから神にこう、あ、なんか賜物をくださいって求めて、そして、あ、これが与えられたと思って、そしてそれをこう握りしめる、それはそれではダメなんですね。それをやっぱりちゃんと使っていくということが必要です。
Back in verse 6 he said there are varieties of gifts. It's interesting. He said there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone.
6節のところに、働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神ですと書かれています。
I like the living translation here. God works in different ways.
別の訳だとですね、このすべての働きをなさるというところが、神が異なる方法で働かれるというふうに訳されています。
God works in different ways through different people. That's what's amazing.
神は異なる方法で異なる人々を通して働かれます。
And I believe he will manifest in a way that's natural to you.
そして神は私たちに本当に自然な形でその神の方法というものを見せてくださると信じます。
You may just be talking to somebody and you think you're just talking to them and all of a sudden you're saying things and you're listening. Did I just say that? Wow.
誰かと話をしていて、なんかそこに本当に自然な形で主が働いてくださって、え、自分は今こんなことを言ったのって気づかないぐらい、そういったことがあると思う。
speaking wisdom through you that you didn't have.
もうそれは自分にはない神の知恵というものを神が与えてくださって、自分を通してもう勝手に語られるということです。
perhaps you speak and God gives you something to say to somebody.About the Lord, well, maybe the something, and when they hear you say it, it's like it helps them connect with God. You're actually speaking, you're prophesying.
神が例えばこの人にこの 主のことを証ししなさいというような、そういったもしかしたら声を聞くことがあるかもしれません。その時にそれは主が私たちとこの関係を持ってコミュニケーションを持ってくださっているわけですから、それにやっぱり応答していく。
A great way with this is, you know, if you have a scripture, you think you should share a scripture to someone. Sometimes just doing that, you know, I just felt like to share this scripture. Oh, so many times.I have been so encouraged because it's just exactly what I needed to hear. When somebody just share a scripture.
Someone share yeah, to you.
Yeah. Mm-hmm. Or, and encourage people to share. That's a good way to step out.
時には本当にこう誰かと話をしていて、御言葉を示してくれて、何かこう語ってくれる時に、その御言葉が本当に自分にちょうど必要な励ましの言葉だったりして、そういった経験をすると本当に励ましを受けます。
Yeah, I just had, as I was studying this, I thought, to be honest, when I first started studying, I didn't really want, this chapter wasn't, I don't like lists and going through lists, and I go, and I wasn't that excited. But as I began to study it, I thought, my heart was stirred.
最初この箇所を準備を始めたときにですね、私はこうやってリストがダーッと並べられていて、それをこう解釈していくのはあまり好きじゃないんですけれども、でも学んでいくうちに本当に心がかきたてられて、かきたてられるようになりました。
Because I feel like this is a message for us right now, right here, Calvary Kamakura, that God is saying He wants toHe wants us to experience his gifts. He wants to give out in a great. He wants us to open our hearts up in order that we would be the church that he wants us to be.
なぜならば、今神が私たちにこのカルバリチャペル鎌倉に知ってほしい、聞かせたいと思っておられることを今ここで語られているわけです。そして、これを通して私たちがこの教会として立って神が望んでおられるような教会にこう立て上げられていくために、本当にこのことが必要だと思われているからです。
And I feel like it's important for us to know these are not, these gifts are not, they're meant for the whole body. Every one of us, every believer, this is meant for you.
そしてこれらの賜物というのは本当に教会全体のためです。これは教会全体のためということは、そこに属する皆さんお一人お一人のためのものです。
It's not just for one person. It's not just for me, you know. Or...
ただ自分だけのものという、
like、
ことではなくて、
man of God, you know, the pastor. Well, they are for me, but it's not only, it's for all of us. And it's not just for a meeting, like a once in a while getting together meeting where people, okay, now we will use the gifts of the Spirit.It's like God wants to work in us every day, through us, all the time.
これは、私個人のためでももちろんありますけれども、私たちみんなのためであって、そして、なんだっけ。
Yeah, it's okay. It's not just for one person. It's not just for one time. It's for all the time.
そして、これはただ日曜日にこう私人が集まって何かをするときに、この時だけのものでもなくて、日々の生活の中で御霊の力をと賜物を通して私たちが立て上げられていくためのものです。
You know, like just I'm almost done, almost done. With like a gift of evangelist, some people are evangelists. Some people will be in front of a stadium.And God has obviously gifted them, and that's great. That is of God.
ある人には例えば本当に伝道の賜物が与えられていて、もう大きなスタジアムの中で本当に語れるような、そういった力を与えられている人もいますし、それはそれで本当に素晴らしいことだと思います。
But other people are they love to tell people about Jesus, just friendly, one-on-one. It's like it doesn't when they share with somebody.It's amazing. People kind of open their hearts and listen, and it's their gift, but it's a different way. It's the same gift of evangelism, but it's used in a different way, a way that's natural to them.
でもある人はもう本当に個人的に誰かと会って、 そしてそこでこのイエスについてもう本当に語ることが嬉しくて、そしてこう語っていって伝道していく、そういった人たちもいますし、同じ伝道の賜物、伝道する賜物が与えられていても、その表現の方法というのは異なります。それでもそこを通してこう神が働かれます。
But what I'm saying is, he wants to use through every one of us.
神は私たちすべてのものを一人一人を用いていきたいと思っておられます。
What do we do? Our part is to have an open heart, to be expecting, to be looking for, to, you know, open to whatever God wants to give us.
私たちはですから心を開いて、そして神が与えたいと思っておられるものすべてをこう受け取りたいと求めていく。ということです。
And again, as I said at the beginning, this is not just your natural, but this expecting supernatural, expecting God to work in a way that you couldn't work.
そしてこれは本当に生まれつきのこの才能とは異なりますから、超自然的な力ですから、これをもう期待して、超自然的な力を私たちを通して神が働いてくださることを期待して求めていきたいと思います。
And he will use natural abilities.But it's different. You know, if you play music, God can use not just your musical abilities, but he can, you're, through the power of the Holy Spirit, through the gifting of the Holy Spirit, music becomes more spiritual. It's like there's a power of the Spirit moving.
そして自然に備わっている才能も神は用いてくださいます。例えばピアノを弾く才能のある人に神がさらにその超自然的な力を与えてくださって、今までとは異なる本当に自分の力ではない異なる力が働いて、そしてその音楽が霊的に用いられていく、そういったことが起こります。
Just one more example, like an administrator. That's a gift. Administration is a gift. And it, but some people are naturally good at it, but by themselves they're still just natural. ButWith the Holy Spirit working through, all of a sudden you can have wisdom, you can make decisions, you can do that build up people around you.
例えば、こう事務的な処理をする能力のある人がいます。自然にそういった能力を持っている人たちに、さらに神がそこに働いてくださるときに、本当に知恵の言葉とか知識の言葉が与えられ、決断する力が与えられ、ますますそれが他の人のために用いられるようになります。
Anyway, I think you get let's just have an open heart and an expectancy of what God's going to do.
心を開いて、こう神が何をしてくださるかを本当に期待して求めていきたいと思います。
Each of us asking the Lord, you know, what gifts do you have for me?
一人一人、そしてぜひ主に求めてください。私にどんな賜物を与えてくださるんですかと主に求めていってください。
out, you know?
そしてそれに応答して一歩ずつ踏み出していくことです。
Don't tense up, you know, that's, don't get this feeling, you know, like God is scowling at you and you know, you presume that I would, yes, the answer is he wants to use you, he wants to give you gifts.
緊張しなくていいです。こんなことを求めるのかと睨められるようなことではありませんから、もう本当に期待をして、主は私たちを用いたいと願っておられますから、期待して求めていきたいと思います。
Somebody wants you to pray for their healing? Go ahead.
誰かのために祈りたい。ければぜひ祈ってください。
Okay. I'm really almost done. I'm sorry for how long it is. I just wanted, we're going to read a scripture that's going to finish this up. But it really kind of shows the attitude of God. Can you turn to Luke 11?
最後に一箇所聖書箇所を開いて、終わりにしたいと思います。ルカの福音書を開きください。ルカの福音書の11章です。9節から13節。ルカの福音書11章の9節から13節。
Just, you know, listen as if Jesus is speaking this directly to you, as if you were the only one in the room.
イエス様が皆さんに今これを直接語ってくださると思いながら読んでみてください。聞いてください。はい、日本語でお読みします。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。 誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいというときに、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。
All right, let's pray.
お祈りします。